今日の私のメッセージ主題は大は小からスタートです。こういうテーマでメッセージをさせていただきます。テキストはマルコの福音書第6章32から44節です。マルコの福音書第6章32から44節であります。長いですので37節だけをお読みいたします。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちは言った。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですか。はい、この聖書箇所はよく知られたことです。箇所ですので皆さんよくご存知かと思いますね。ところで皆さん、有名な人が、いわゆる著名人が私たちのところにやってくると当然人々は集まってまいりますよね。そうです。そしてどんな話をするのか、どんな人なのか、非常に興味深く人々は思うんです。私は忘れられない思い出の一つがドイツ時代にありました。それは私の住んでいたところの町で、進学校はどちらかというと山の中にありました。で、住んでいたところも非常に閑静なところで、人口の少ないところでした。おそらく1000人ぐらいだったでしょうか、人数は。本当に小さな、まあ、村と、日本で言えば村のようなところでありましたね。ところがその村に教会が一つあるんです。その教会にアメリカの宇宙飛行士が来るというニュースが流れたんです。ジェームス・アーヴィンという有名なアストロノート、宇宙飛行士。皆さん、人口1000人ぐらいの村にですね、アメリカの月にまで行った、人類で初めて月に行った人ですよ、月にまで行った宇宙飛行士が来るという、それはそれはもう大変な騒ぎでした。パン屋さんに行っても大きなポスターがあります。花屋さんに行っても大きなポスターがあります。クリーニング屋さんに行って大きなポスター、どこに行ってもですね、ポスターがもうあっちこっちバーッとあるんですよね。それは宇宙飛行士が来たから、来るからということです。で、当日私と家内は行きましたね。いやー、皆さん、もうオープニングの前でももうそこいっぱいだったんです。人々がもう中に入ることはできないぐらいの人がいっぱい。とうとうその講演会は2回に分けて行われました。あんまりにもたくさんの人々が集まったんですね。鍵は宇宙飛行士にありましたよ。終わってから横で交わりするそのお部屋がありまして、そして彼がサインをしてくれたんですね。私もサインしてもらいました。で、もう握手しか、もうもったいなくて手洗えなかったですね。しばらくは本当に宇宙飛行士と握手したというだけで、もうずらーっと皆さん並んでるんですよ。面白いなと思いましたね。有名人が来ると、著名人が来ると人集まるんです。確かにそう。今から約2000年ほど前、イエス様がガリラヤという地方に来た。ここは田舎なんです。超田舎なんですよ。そこにイエス様という方が来られた。人々は噂を聞いたのです。イエス様が病人を追い出しになった、悪霊を追い出された、いろんな技を人々は聞いていて、私もという人がどんどんどん集まってきたんですね。そうです、イエス様のもとに人々が集まってまいりました。そこで6章33節、このように書かれています。多くの人々が彼らが出ていくのを見てそれと気づき、どの町からもそこへ徒歩で駆けつけて彼らよりも先に着いた。昔ですから皆さん、車があるわけじゃありませんよ。歩いてきたわけです。そこに集まった人々を見てイエス様はご覧になりました。34節、イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。時はもう夕方になっておりました。イエス様の弟子たちはこう言いました。35節、そのうちにすでに遅い時刻になったので、弟子たちはイエスのところに来ていった。ここは人里離れたところで、もう遅い時刻になりました。36節、皆を解散させてください。そうすれば周りの里や村に行って自分たちで食べるものを買うことができるでしょう。そこでイエス様は不思議なことを言われました。37節、イエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。そこで弟子たちの反応が出ました。弟子たちはこう言いました。私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い彼らに食べさせるのですか。するとイエス様はこう指示されたんですね。38節、イエスは彼らに言われた。パンはいくつありますか。行ってみてきなさい。彼らは確かめてきて言った。5つです。それに魚が2匹あります。39節、するとイエスは彼は皆を組に分けて青草の上に座らせるように弟子たちに命じられた。そして40節、人々は100人ずつ、あるいは50人ずつまとまって座った。41節、 イエスは5つのパンと2匹の魚を取り、天を見上げて神を褒めたたえ、パンを裂き、そして人々に配るように弟子たちにお与えになった。また2匹の魚も皆に分けられた。彼らは皆食べて満腹した。そしてパンはパン切れを12のかごいっぱいに集め、魚の残りも集めた。パンを食べた者は男が5000人ほどであった。皆さん、実に不思議な神様のから使わされたイエス様という方が技をなされたことがここに記されています。男が5000人、女性の数は書かれておりません。ですから少なくとも1万人か1万数千人はいたでしょう。まず普通起こり得ない奇跡が起こったんです。皆さん、人々は食べて満腹した。お腹いっぱいになったんです。満腹した。イエス様の憐れみは超自然的な力の印でした。イエス様はこの信じられない奇跡で一体何を教えようとされたんですか。初め聖書を読むとき、こういうことはありえない、まずありえない、こう私たちは考えますね。しかし聖書は2000年の間この箇所をカットしていないんです。ずっと語り継がれています。皆さん、このことが事実であるかどうか、私たちは信仰を持ってそれを受け止めているんです。イエス様がここで教えようとしておられることの一つは、神の国の幸いを見なさいということです。神の国の幸いを見なさい。神の国とはどのようなところでしょうか。そこは神様が王様として支配されている国というところです。神様が王様として支配されるならば、病気は必要ありませんね。悪霊も必要ありませんね。貧しさも必要ありませんね。いろいろな問題が全部除去されていって不思議ではありません。神の国ですから、そこには何の災いも問題も病気もそういったものはないところです。神の国はまた豊かなところなんです。人々が満ちる、溢れて満腹になるところ、これを神様は教えています。私たちはイエス様が教えた神の国を説明することは簡単ではありません。なぜならば聖書にそれ出てるんですけども、非常に難しいテーマです。でも皆さん、イエス様が神の国を教えられたのは非常に深い意味があります。そもそもイエス様が来られたのは神の国を実現するために来られたんです。ですからイエス様のおられたところは神の国そのものだったんですね。さて、今日私はその神の国にフォーカスを当ててお話を進めてまいりたいと思います。皆さんのお手元のレジュメに従って大切なことを2点お話しいたします。まず第一、神の国には豊かさがあるということです。皆さん、イエス様が群衆に神の国を表された場所は人里離れたところと記されています。そのような場所で37節ですね、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさいと言われたんです。皆さん、どう考えてもそのような人里離れたところ、僻地でですね、食べ物を用意するということは不可能ではないですか。でもイエス様はそう言われたんです、弟子たちに。そこで弟子たちの応答は37節ですね、私たちが出かけて行って200デナリのパンを買い、彼らに食べさせるのですか。弟子たちはまともにそれを受けましたね。当時労働者が1日働いた賃金が1デナリと言われてました。ですから200デナリというのは200日分です。仮に1万円と1日しましょう。労働賃金が200万円です。こんな人里離れたところで皆さん200万円ものパンをね、まず手に入れることは不可能ですよ。日本でもまずオーダーしなくてね、前もって注文しておかなければまず無理でしょうね。だからこの僻地の人里離れたところで、そんな200万円もするパンをね、いきなり。しかしイエス様言われた、あなた方で彼らをケアしなさい、あなた方で彼らに与えなさい、こうイエス様が言われたんですね。皆さん、イエス様という方はそういう状態をご存じなかったのでしょうか。いえ、もちろん神様の御子でありますから、イエス様は知っておられたんです。分かっておられた。ではなぜこのような指示をされたと思いますか。全く不可能なことです。できないことです。普通で、それは彼らの信仰を問われたんです。このテキストの少し前でイエス様は弟子たち一人に権威を与えられた。イエス様の名によって祈るならば病気が癒されるという権威を与えられました。イエス様の名によって 悪霊に向かって叫ぶならば悪霊が出ていくという権威を与えられました。それは信仰による技と聖書は記しています。ここで大群衆がいたんです。おそらく1万数千人いたでしょうね。その群衆を前に弟子たちに実践を求められたんです。彼らは権威が与えられたんですよ。ですから本当にそのことを受け止めて信仰で、するならそれができたんです。しかしその時弟子たちはそこまでの信仰には至ってなかったってこと。つまり信仰というのはデイバイデイ、一日一日成長していくことなんです。十二弟子であってさえもそうだったんですよ。この十二弟子はこの後偉大な伝道者に変えられていきますね。そこでイエス様が模範を示されました。弟子と群衆の前で信仰の実践を示されたんです。3点です。5つのパンと2匹の魚をおとりになった。2番目、天を見上げて神様に感謝をさせ、3番目、パンを裂いて弟子たちに配膳された、配られた。イエス様がされたのはこれだけでした。皆さん、5つのパンと2匹の魚がどのように男だけで5000人、いや1万数千人配られたかは記されていません。ミラクルです。奇跡です。これは他の福音書にも記されている箇所であり、記事でありますけれども、書かれていないんですね。普通私たち考えて、一体どのようにパンと魚がこの倍増していったのか、増えていったのか。だってパン5つしかないんですよ皆さん。魚2匹じゃないんですよ。それがね、数千人、万を超える人にどうやって増えていったのか。皆さん、映画ジーザスという映画をご覧になった方はお分かりです。このコープ、カゴ、こう抱いてですね、イエス様がここからおとりになるときにですね、出しても出しても減らないんですよね。そういうふうに映画では確か描かれていたと思いますけどね。まあいろんな想像ができますよ皆さん。一切記されてない。どういうふうにしてこの何千人、1万人来る人にパンが、魚が増えたかということは一切記されていないんです。私は考えたんです。どうして書かれてないんだろうか。皆さん考えられましたか。どうしてか。それで私は心を沈めて考えると、あ、それで良いのだと分かったんです。つまり神様の技はそのような方法、手段で分からないことがある。私たちはどうして、なぜ、ちょうど小さい子供がね、お母さんになぜなぜ、いわゆるホワイトクエスチョン持ってくると同じようにいつも聞くんですけども、でも世の中全部のことが分かるわけじゃないんですよ。ましてや神様のなさる技、神の奥について私たちが全部分かるわけではありません。ですからそれでいいんだと思った。もう一つ、神様の国は不足欠乏がなくて豊かさがあるという、これが事実です。これが事実なんです。私はこのパンと魚の奇跡は信仰の実践によって表された神の技、イエス様の技であると信じています。もし仮にですよ、倍増の手法が、手段がここに記されていたとするならば、きっと模倣する人たちも現れるに違いない。書かれてないことはいいことなんです。話変わりますけど、昨日 NHK の夕方でテレビ見てあったんですね。食事が終わって、夕飯と終わった後、面白い番組やってました。それは東京の日本の国税局の、いわゆる印刷のところ、ご覧になった方も多分いらっしゃるでしょうね。これ、まもなく日本は紙幣が変わりますよね。1万円札、5000円札、そして、1000円札が新しいのに変わるんです。なぜ変わるんですかって聞いたら、偽札だそうです。偽札が一番作りやすいのは US ドラーだそうです。たくさんね、偽札があっちこっち世界、日本は一番偽札が作りにくい国だそうです。非常に難しい。でその新しい、いわゆる新券ですね、新券が今度出るんです。私も真剣に見てました。するとね、皆さん、今度の新札はね、 3D なんですよ。 3D はどういうかというとですね、この肖像画が入ってるんですけどね、肖像画はこうやって見た時の面と、この例えばこの1万円である。1万円をこういうふうにしたときは斜めに映るんですよ。で、こうしたら今度こっちは方向からまず斜め。3つに肖像画がね、こっち、こっち、こっちで見える。これはね、真似できないんですよ。 この技術は日本にしかないそうです。 3D ですよ皆さん。もう誇りに思って、であのインタビューをいろいろして、いろいろ聞くんですよね、質問、そのインタビューする人がね。それは内緒です、秘密です、教えられません。それはそうですよ、教えたら偽札作られて可能性ありますからね。そうですよ、神の国についてね、神様はいろんなことを話すから、ね、それでいいんだと。私は安心したんですよ。神様は豊かにそれを満たしてくださる。そうなんです。模倣する人が現れるか、そうなんですね。神様の技が現れる神の国はそのようなものではないかなと思いました。今度秋頃だそうですけど、診察が出る、楽しみですよ。皆さん、あのその肖像画をご覧になってくださいよ。こっちから見て、こっちから見て、こっちから見て、 3D だそうです。これはね、世界に誇ることができると思います。さあ皆さん、神の国の豊かさは人知をはるかに超えるものです。ではそのような神の国の豊かさに預かるにはどうすればいいんでしょうか。みんな神様の豊かさに預かりたいんです。私もあなたも。それは信仰なんです。信じるということです。信頼するということです。信仰というと難しいかもしれません。でも信頼するということはできます。イエス様が言われたお言葉37節、あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。皆さん、チャレンジですね。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。弟子たちに神の国の現実を経験させるためではなかったかと思います。愛する皆さん、私たちの人生においてさまざまな試みに出会います。さまざまな苦しみに出会います。さまざまな戦いに出会います。でもそこでイエス様が横におられて、イエス様が私たちに助けの手を差し伸べたいと願っておられる。そして私たちをさらに成長させてください。さらに大いなる祝福される器とするために、神様はチャレンジを私たちに与えてくださることがあるのです。その時に私たちは神様を信頼して、そのステップを踏むか信頼しないか、それによって大きな大きな違いが出てまいります。そうです。皆さん、私たちはこのテキストから何を見ることができるのか。それは一言で言ったら信頼、信仰です。で、これを私たちは養われていくことです。日本の国は豊かになりました。アメリカにもヨーロッパの国も本当に豊かです。豊かさの中で私たちはどっぷり使って、いつも言いますね、恵みずれしてしまってるんです。でもね、戦争の渦中にいる国々を覚えてくださいよ。今ウクライナ、ロシア、イスラエル、ガザ、皆さん、ガザでは子供たちが120名一昨日ですか、食べ物なくて餓死したんです。ヨルダンがヘリコプターで救援物資の食物を空輸してパラシュートで落とした、取り合いでみんな取る、それを食べるためにですね、食べ物ないわけですから、そして多くの人が命なくなったんですよ。もう彼らは生きるために必死なんです。でそういう中で生きている人々と私たちとは全然違います。やっぱり恵まれすぎるんです。日本はバレンタインを迎えたら大騒ぎでしたよ。若い女の子は30万円チョコレート買ったんです。そしてインタビューできました。私はこのために1年間働きました、自分へのご褒美ですって。片一方では食べるものなくて倒れていく人がいる。もう日本、世界見ると本当にあまりにも違いすぎる、矛盾がたくさんあることを私は覚えて心痛みましたね。そうです。ですから豊かさというのは幸いですけど、私たちを恵みづれにさせてしまう。そうすると感謝の思いが出てこないんですね。恵みづれになると感謝の思いが出てこなかったら、神様を賛美する思いにもなってこないんです。当たり前になってしまうから、これは危険なことですよ。ですから私たちは時が良くても悪くても神様を覚えなさいという聖書の御言葉を忘れてはならないと思います。第二のポイント、それは神の国には憐れみがあるということです。ここでイエス様がどこに目を置かれたかということに注目してください。イエス様の視点です。34節、イエスは船から上がって大勢の群衆をご覧になった。皆さん、どうして船に乗ったと思いますか。そこはね、こうスロープになってるんですよ。ガリラヤ湖と湖がありましてね、スロープになってますから、この湖の上のガリラヤ湖の船から語ったならば、声がこだましてさーっと丘の方に響くわけですよ。そのどういう拡声器があったわけでもないですか、当時どういうふうにしてこれだけの人が話を聞けたかどうか分かりません。記されていませんから。でもイエス様は船から上がってって言いますから、スピーチをされた時は船の上からされたんでしょう。 ご覧になって、彼らが羊飼いのいない羊の群れのようであったので、イエスは彼らを深く憐れみ、多くのことを教え始められた。いわゆる羊飼いがいない羊、無牧、牧する者がいないんです。そしたらもうなんだ大混乱ですよね。好き勝手のことを何でもしてしまう。それをご覧になったイエス様は深く憐れんで教え始められた。聖書の神様は憐れみの神様です。私たちは罪に陥り、死の運命しかなかったようなものです。考えることは悪いこと、口から発する言葉も汚い言葉、汚れた言葉話してしまう。後から反省するんです。でも戻りません。皆さん、そんな私たちが教会に招かれてくるということは選ばれてるんです。多くの人々にドアオープンされてますけど、教会に来てる人の数は少ないですね。選ばれたと聖書は言ってます。神様の憐れみによって選ばれた。そして私たちを、その罪あるものを裁くのではなくして、神様は、いいえ、私たちの必要を知っておられ、私たちを祝福するためなんです。そのメッセージを神様は伝えようとしておられるんですね。羊飼いのいない羊のような姿、皆さん、それはもうこの大混乱している状態、想像できましょう。それをご覧になった時に、イエス様は非常に心を痛めて憐れまれた。まず空腹であったことをご覧になったでしょう。何が彼らに必要なのか、食べ物であるということ。そうですね、イエス様は彼らの必要を知っておられた。そうです、神様という方、天と地をお作りになった神様は私たちの必要を全部知っておられる。必要を知っておられるならば、皆さん、私たちは心配する必要は何もないんですよ。でも心配しますよね。あれ欲しい、これ欲しい、どうなるんだろうか、いろんな心配を私たちはします。マタイの福音書6章31節、こう書かれております。マタイ、はい。ですから、何を食べようか、何を飲もうか、何を着ようかといって心配しなくてよいのです。32節、これらのものはすべて異邦人がせずに求めているものです。あなた方にこれらのものすべてが必要であることは、あなた方の天の父が知っておられます。33節、まず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものはすべてそれに加えて与えられます。皆さん、イエス様は憐れみの人でした。イエス様のもとに来た人々はどのような人々だったでしょうか。病人ですよ。貧しい人たちですよ。重い病気にかかった、皮膚病にかかった、今レプラと呼ばれている、サラファトと呼ばれている、このような皮膚病にかかった人たち、人生に疲れた人、生きる力を失った人、そういう人々をイエス様はお言葉一つで癒されたんです。これはイエス様に権威がある、イエス様に力がある、これを表していますね。確かにイエス様は神の国の権威を持つお方です。生まれつきの盲人バルテマイは言いました。主よ、私を憐れんでください、こうバルテマイは叫んだ。彼は自分の欲求、要求をストレートに投げた。皆さん、なんと素晴らしいことではないですか。自分の願い、要求をストレートに投げることができるお方がいるということは、なんと素晴らしいことではありませんか。皆さん、私たちは思っていてもなかなか言えないんですよ。ここまで口から出ようとしてもなかなか言えないことが社会ではありますね。でもこと神様に対しては、私は素直に言うことができる。つまりそういう関係、神様と私、これが聖書の神様です。そして私たちとの関係ですね。イエス様の生涯は憐れみに満ちていました。そしてまたこのように言われました。マタイ11章28節、すべて疲れた人、重荷を負っている人は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげます。皆さん、この御言葉も信仰で受け止めるときに、私たちは本当に神様にある安らぎを得ることができるんです。 Experience your God、 あなたの神を経験してください。ここが大きなポイントです。話全く変わりますけども、ウクライナで今宣教している日本人の一人と、日本人として一人だけ、船越宣教師がおられますね。まあ、船越宣教師からよく私はメールをいただくんですけども、先日こういうメールをいただきました。皆さん、お聞きになってください。お読みします。ウクライナの ファンタナ病院に入院中のデニスさんを私は先日訪問しました。彼はウクライナ戦争で両親を失いました。なぜなのだろうか、自分は健康な状態で帰還できるのだろうか、あるいは戦場で戦死するのか、その2者しか考えていなかった。まさか両足を失った状態で戦線を離れることになるとは考えてもいませんでした。彼はザポロジェ方面での戦闘に参加していました。彼らはロシアのある陣地を制圧しましたが、そこでロシア軍がドローンによる激しい手りゅう弾投下攻撃を受けました。デニスさんの部隊の数名の兵士は即戦死しました。デニスさんも足に大怪我を負った状態で塹壕に飛び込みました。しかしそこへ次の手りゅう弾が落とされ、両足が完全に機能不全になってしまいました。立つこともできない状態、しかも周囲の状況が全く把握できない中で3日過ぎました。脱水状態に陥り、夏だったこともあって意識が朦朧としてしまいました。そして幻覚症状が出るようになりました。その中でデニスさんは、彼は神様を信じていない人です。神様の信仰を持っていたわけではありませんでした。神様に祈ったと言います。神様、どうか水を与えてください。するとしばらくして雨が降り始めました。そしてロシア軍戦車によって破壊された掘ったて小屋に貼ってあったビニール材が垂れ下がっている部分に雨水が溜まり始めているのに気づきました。デニスさんは這いずりながらそこに行って、その溜まっている水を飲みました。そしてその水を飲んだおかげで彼は生き長らえることができたのです。しかし彼の両足はどんどん海、ものすごい悪臭を放つようになりました。あの手りゅう弾の攻撃を受けてから10日過ぎてしまいました。その日、向こうから兵士たちが近づいてくるのが分かりました。ロシア兵に見つかると殺される。彼はもう覚悟を決めました。すると、なんとそれは別の部隊のウクライナ兵士たちだったんです。彼は神に生かされたと思いました。彼は救出されました。彼の足に巻かれた止血帯、血を止める帯です、包帯ですね、止血帯は約240時間その足に巻かれたままで臓器不全にならなかったのはまさに奇跡だと。後に彼の治療を担当した医者は驚いていたそうです。病院で両足が切断されましたけども、一命は取り留めました。これがこの写真ですよ。この人です、デニスさん。両足切断。そして早く戦線に戻りたい、仲間たちを助けたいと言っています。物静かな語り方ですが、そのうちに秘められた彼の意志の強さに圧倒されました。彼は神の存在はもはや疑う余地がありません。デニスさんは九死に一生を得た人です。神様の憐れみを受けた人です。実にドラマチックなことを彼は経験して、このような生き延びている方です。皆さん、本当にドラマになるような実話が実はあるんですね。でもそのような中で彼は誠の神様にもう出会ったと信じています。もう疑う余地がないんですよ。もう自分はダメだと思って、そこで雨水の雫でそれを口に潤して、そして命を保つことができた。そして現れた兵士が敵だ、兵士だと思ったのに、いや味方であった。皆さん、240時間足に巻かれたこの止血帯、もう産んでいて、もうどうすることもできなかった。結果的に両足切断となった。でも命は助かった。皆さん、神様は不思議なことをされました。デニスさんに、私たちはこれほどの経験はないでしょう。でも私たちが本当に神様を願い求めるならば、神様はあなたの家で、あなたの職場で、あなたの置かれたところで神様は栄光を表してくださるんです。それが神様のお心なんですよ。だから私はいつも Experience your God、 神様を経験してくださいって。神様を経験したときに、これは証になります。証は皆さん、誰がどんなことも否定できないんです。イデオロギーとか論理とか主張とか講演とかスピーチとか、これは否定できません。 そんなうまいこと言ってもね、そんなないといいでしょう。でも証しは否定できない。なぜ？自分が体験、経験しているからですよ。神様を経験するということは、私たちクリスチャンに与えられた特権です。贈り物です。こんな弱いもの、こんなに至らないもの、こんな小さなものが神様を経験させていただけるとは、なんという大きな恵みではないでしょうか。それなのに私たちは小さなことらで目を止めてしまい、ああでもない、こうでもない、ブツブツブツ不平不満を言っている愚かなものではないでしょうか。いえ、そうであってはいけません。私たちは神様に目を向けましょう。イエス様は、神の国は豊かであり、そして私たちを飽きることなく満たしてくださるところのところがあると教えてくださいましたが、ある時からし種のようだと言われました。からし種というのは直径1ミリもないところのちっぽけな種ですね。このからし種一つが皆さん数メートルの木に成長する。そうです、神の国とはそのようなものだ。そこには憐れみが満ちている、聖書は教えています。神様は今日も神様を信じ、神様を共に歩む者に神の国を実現してくださいます。バプテスマのヨハネはイエス様を来られた時こう言いました。マルコ1章15節です。出してください。時が満ち、神の国が近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。愛する皆さん、今日のメッセージをまとめてみたいと思います。題は小からスタートです。神の国のことです。イエス様は5つのパンと2匹の魚で群衆にお腹いっぱいになるほど増幅して祝福されました。そこで神の国の現実を表された。手法は記されておりません。イエス様の存在そのものが憐れみに富む神の国でありました。イエス様の生涯も憐れみに富む、それに満ちていました。私たちもイエス様の憐れみによって救われたものです。憐れみによって招かれ迎えられたものです。そして神の国を味わうことが良しとされています。私たちに求められていることは何でしょうか。それは信頼、信仰、信仰の実践です。最後に次の御言葉を見て読んで終わりたいと思いますが、この御言葉、私たち声を出して一緒に読んでみましょうか。よろしいですか。3、はい。するとイエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御臨在を感謝します。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。感謝します。弟子たちは大きなチャレンジを受けましたけども、その時弟子たちはそこまでの信仰には至っていませんでした。私たちは本当に小さな信仰から始めるものです。からし種信仰でも、それは大きく成長する木であることを知っています。題は小からスタートします。神様、私たちも小さな信仰から神様に信頼を置いて歩むことができるようどうぞ導いてください。私たちが置かれた状況みんな違います。どうか置かれたところでそれぞれが課題を抱えておりますが、神様を信頼して歩むことができるよう祝福してください。では応答の祈りの時間を持たせていただきましょう。あなたの言葉で結構ですから、今日のメッセージを聞かれて神様に心の中でお祈りをしてください。応答の祈りを捧げてください。最後に私がお祈りさせていただきます。どうぞ。お祈りいたします。イエスは答えられた。あなた方があの人たちに食べるものをあげなさい。神様、私たちもチャレンジをいただきました。不信仰になるのではなく、私たちが神様に信頼してこの週も歩むことができますように祝福してください。今愛する方々がそれぞれ祈りを捧げられました。主がお聞きくださったことを信じます。そしてお一人お一人を今週祝福してくださることを信じます。感謝します。イエス・キリストの御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。